9月の CD でございます。今日は実は2日なんですね。で、市場の動向を見ますと、一応日経平均は直近の高値のところをトライしてきていると。で、円相場は円の安値を、8月の下旬に記録したところを抜いてきているという形ですね。いかにも日本だけ取ってみると投資家サイドから見た目というのはよろしいんじゃないですかということになるんですけれども、いかんせんどうもそんな決め打ちのような状況ではないんですね。で、一つはこれから最初にですね、ドル円相場のことに言及しますけれども、これ正直言いまして決め打ちできないんですよ。で、逆サイドの方向も結構幅が出てくるはずですので、というのは後で、お話しするこの2つから3つくらいあるですね、リスクオフの地政学リスクというものがですね、今までとはちょっと違う状況で、かなりそのしんどい状況というのは出てくる可能性強いと思うんですね。で、その意味では現段階までのリスクオフの反応度というのは、例えばVIXの指数で見ましても、11ポイントから12ポイントぐらいでうろうろしているだけですよね。瞬間跳ね上がっても14ポイントぐらいでしょうか。これがさすがにですね、これから先の2、3ヶ月をとってみても、VIX指数が20を超えていくという状況は1回か2回あるんではないかなと、そんな気がしてなりません。で、だからといってですね、いわゆるアンシャンレジウムといいましょうか、そのアナクロニズムといいましょうかね、第二次世界大戦のに指摘するような状況になってきただとか、あるいは、ちょうどその過剰流動性の相場は、そのリスクオフ要因によって大きく下がると、こういうふうに言われる方もいらっしゃいますけれども、そういう感覚ではないんですね。それ局面的なプレッシャーというものが鋭角的に出ることは間違いないんですけれども、トレンドとして全てを変えるものではないんですね。いかんせん、その世界の覇権構造というものがですね、再びアメリカ主導型になっていくのか、それとも、覇権なき覇権といいましょうかね、つまり局地戦が何度も繰り返されるような、そういう状況の世界になっていくのか、ちょうど分岐点になりそうな気がします。で、そういう意味でドル円相場は全く外側というわけにいかないんですね。このドル円相場、一般的に言われているのは、どの外為関係者もですね、円安トレンドを読むと、つまり年末に向けて円安トレンドを読むと。で、一番緩やかな読み方の方でも大体106円7円くらいで、強い見方ですと112円くらいまで読んでおります。で、そういうふうに読むというそのきちっとしたチェックというものはですね、彼らなりにちゃんと持ってるわけでして、一つは例のごとく日本の貿易構造が変わっちゃってますよね。一つは原発の停止によるこのエネルギーの輸入というものが、しかもエネルギー価格がなかなか下がらないまんま輸入されていると、これに加えて円安だということになれば、なお一層のことを、そのエネルギーコストが高いという意味もありましてね、輸入サイドが膨らんでいくと、その片一方で輸出サイドの方はやはり一番安いところで物を作るという発想からですね、海外に工場なり本部を移転して、そこで作っていくという形になってきましたので、いわゆる円安効果というものがですね、どうもその好ましくない状況になっているのは間違いございません。具体的に言いますと、2014年度来年の3月末までですね、これの1年間を推測した場合には、貿易サービス収支というのは大体14兆円の赤字になるはずですね。で、その次の年度はどうかと言いますと、同じようなもんですよね。14兆円クラスでしょうか。で、中身見ますとですね、当然ながらこれプラスの方は結構大きいものあるんです。それは所得収支ですね。海外に投資した分の見返りが跳ね返ってプラスになって戻ってくると。これが年間でですね、 大体17兆円クラスあるんですよ。で、ところが、まあ、それだけでとの貿易の赤字はカバーできるんですけども、海外に直接投資するっていうのはですね、どうしてもありますんでね、まあ、これだけでも年間大